皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月27日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は若者が政治を握る時です。今回の香港の区議選、香港の各区のですね、議員選挙ってのは非常に興味深い結果になりました。得票率は6割弱ですけども、議席で 85% ぐらい、あれですね、民主派が取ったわけでありますね。若者は結構当選したんですよ。今回の抗議運動をやっておりました若者は結構当選しましてですね、まさにこの革命が一歩進んだって感じですね。前から申し上げているように、今回のは革命です。彼ら革命とはっきり言ってるんです。幸福香港時代革命とはっきり言ってますから、で、革命ということは誰かを倒して前に進むっていうことで、もうそこには武力闘争も当然入ってきます。これは暴動ではないんですね。暴動というのはただ単にみんな騒ぐだけなんだけど、革命といった場合には目標達成のために、極めて戦略的に、政治的に、それからプロフェッショナルに動くということです。ですから、ちょっと日本ではあまりないんでですね、日本人はあまり意識できないかと思いますね。で、日本の場合は革命ってのは基本的になくて、維新という形になります。維新というのはですね、敵を味方に変えることなんです。敵を排除して乗っ取るんではなくて、敵を味方に変えてまた一緒にやっていくことを維新と言います。例えばその、糞尿がですね、発酵させると肥料になるでしょ。マムシやハブの毒がですね、発酵させると薬になるでしょ。あんな風にですね、敵を味方に変えてってみんなで新しいチームを組んで、排除することなく未来に進むのが、まあ、維新なんですね。この方がですから、まあ、やり方としてはレベルは高いわけですよね。国の歌、国歌を見ましてもですね、中国だとかフランスだとかアメリカはもう革命家でありますから、倒せ殺せの話ですね。しかし日本の場合は、決め替えになりますから、歌詞見れば分かる通りですね、小さい石がこうある、そこにこの石灰岩を含んだ水が流れてきて、でその水が干上がっていくと、それ天然コンクリートでありますから、小さい石が固まっていく。それが岩を、まあ岩になるわけですね。それがどんどんどんどんさらに大きくなっていくんですよ。そしてあんまり古くて苔が生えちゃったと。まあこういう歌ですよね。ですからそれ革命じゃないんですよ。敵も味方もなく、成功も失敗もなく、ずっとそこでですね、ずっとその場所で歴史を刻んで、で、行くと。これからもずっと刻んでいくという。まあちょっと他にですね、あまり世界でもそういう話私は聞いたことがないんですけども、これがその日本の国の型ってやつなんですね。だからまあそれは本当の意味でのまあ共生なんですね。究極の共生というものが共に生きるですね。そこには私はあるんだと思います。しかし世の中世界そんなまだのどかな状況ではなくてですね、香港はあれ革命ですよね。で革命っていうのはですね、要するに一番大切なことは武装闘争で勝つことではなくて、勝った後、その正当性を認めてもらうっていうことですね。まあ、どんな方法でもその体制を倒したときに、倒した側が、あなたは次の正当な政府でありますと、認めてくれなければ何の意味もないんですね。だからその認めてもらうために、どのように行動するが革命の一番難しいところで、だからまあどうしてもですね、残酷な戦いにならざるを得ないんですね。今回は学生たちが大変な被害を受けました。逆にそれがですね、この革命の勝利の大きな原動力になったんですね。子供たちがですね、大変なことになったと。これを捨ておくわけにいかんだろうということで大人たちも立ち上がって、まあ、選挙もですから、そういう民主化勢力の圧勝という形になりましたですね。で、こういうこの様子を見てるとですね、まあまあ香港の若者たちもですね、すごいしっかりしてますよね。いろんな掲示板なんか読みましてもですね、要するに、行くか知りどくか、革命の前線に行くか、あるいは帰るか、もう大学生なんだから自分で考えろと言われて、やっぱり自分で考えるんですよね。そういう若者、やっぱ多いですよね。やっぱりなんかこう、同じ大学生でもですね、なんか日本のこの学生とはなんかちょっと違うって言いますかね。 まあなんかのほほんとですね、こうやってる人たちとはだいぶ違う世界があるように思いますね。決してあれ昔の日本のような学園不闘争のようにですね、学校の中だけの改革を求めてるわけではなくて、香港の場合はその中華人民共和国、中国共産党というですね、とんでもない敵を相手にしてるわけですから、その迫力ってですね、ちょっと全然違うんですよね。まあそれをこう、まあやってて、もちろん外国も支援するわけで、っていうのは外国の支援がなかったら革命成功しませんからね。だって勝手になんかやって成功、私は勝ちましたって言って、あんた誰という話になるから、それは外国と最初から話続いてやっていかないと、自分が勝った時に誰もそれ支援してくれないじゃないですか。だから孤立してやっててですね、私勝ちましたって言って、あんた一体誰なんだという話になりますよね。だからやっぱりこの自分たちの主義主張とかこれからどうしたいかとか何が問題なのかっていうことは常にですね、自分たちを支援してくれる外国勢力と一緒に通じてやらないと、最終的に自分たちこう闘争に勝っても誰もそれ支持してくれないですよね。だからそういうものは当然あるわけで、だからまあ今回の民主化勢力の場合は、まあ民主主義な国家ですよね。中国だとか、ごめんなさいよ、アメリカだとか、イギリスだとか、オーストラリアだとか、そういう国々が支援するのは当然でありまして、そういうのがあるからこれ正当性が認められていくわけですね。逆にその中国共産党のようにしてみれば、その正当性を言われちゃうからですね、なかなかその難しいんですよ。学生だけなら踏み潰せるかもしれないから、その後ろにですね、アメリカ、イギリス、オーストラリアがくっついちゃったらですね、それは簡単にいかないでしょ。まあこうやって革命ってですね、政治的正当性を得て、これ、勝利に向かっていくということなんですね。で、まあ、それはそれでですから、この後、まあ、なかなかね、いろいろまた先もあると思うんですが、やはりこれ注目したいのは、若者が政治に出てきたってことですね。で、日本なんかも含めてですね、やっぱその世界中、なかなか選挙の投票率は上がらないんですよね。で、政治に全くみんな無関心かって、そんなこともなくて、例えばその移民の問題とか難民の問題とかですね、こういうのがものすごく起こっている人たちも多いし、政治に対する不平不満ってものすごくやっぱり強い国が多いんですね。しかしやっぱりなかなかこの選挙に行って政治を変えるっていうのも、なかなか皆さんその気になれない。まあなんか選挙がですね、乗っ取られてるっていうか、ろくな候補者がいないっていうか、まあそんなこともありましてですね、なかなかこう動けない。それから企業の中もそうなんですね。企業の中なんていうのは、まあ言ってみれば何ですかね、中国共産党みたいなところが多いわけでしょ。会社の中で堂々とですね、あの社長おかしいよなんて言ったらですね、あれはなんか変な社員だと目つくられて出世止められるとかね、場合によってはですね、上司から呼び出されるとか、あるいはそのね、こんな会社とんでもないってメール打ってたら、そのシステム連中が読んでてですね、それがその人事にわたって人事からね、それとはなしなんか言われたとかですね、まあなんかその政治の世界ではですね、その独裁はけしからんって話言ってたって、実は自分の会社の中がですね、とんでもないスパイ組織になってて、中国共産党みたいになったなんて話は不思議じゃないですよね。そういうことになってるとみんなこう黙りこくっちゃうわけですね。それは若者だけじゃなくて中年も年寄りもみんな黙りこくっちゃうわけですよ。でも黙りこくってやってってもですね、結局みんながね、依存するだけのことなんですよ。要するに共依存、共に依存する状況になっちゃって、全然物事良くならないですね。止まってればなんとかなる時期ってあるんですよね。現状維持でひたすらじっとしてるだけでなんとかなる時期ってありますね。なんか私は平成の時代の特に後半はそうだってな感じがするんですよ。銀行にしろ民間の企業にしろですね、ひたすらリストラだけをして何もしないと、新しいことは一切しないでリストラだけ消してると、金利は低いしですね、株は安倍政権になって政府が買ってくれる、日銀が買ってくれるから株は上がるし、何もしないでじっとしてるだけで金をもらえると、あとはまあ補助金だね、補助金助成金をですね、しこたまこうもらっちゃうと、何もしないからこそ金がもらえるという方程式ありましたよね。だからその新しいことやろうとする人はクビになるし、若い人もいらないとね、その別にその機械でも仕事できるし、若い人養成する必要なんかないし、若い人もいらないというような会社今でも結構あるんじゃないですか。安いから若い人雇うっていう、そういう会社、まああってもですね、若者ちゃんと育てていこうと、次のその経営になれる人にしようっていう会社ってなんか随分少なくなってた感じがしますよね。で、そうなってきますから、やっぱ若者はですね、政治へのこう参画って言います。政治っていうか企業への、参画ができない。企業の経営とかね、意思決定に。だから年配の人もですね、早々とこう役職定年とか退職とか言われて追い出されちゃいますから、 こっちもなんかあまりこの世の中のことに参画できない。ごく一部の、まあ、変な奴らですよね。役所見てわかるんでしょ、もう森友家系の事件とかね、文科省見ても。一番どうしようもない奴が最後の残ってんだね、こういう組織ってね。もう黒を白にして、とんでもなくくだらないことやってる連中がですね、一番最後残るんだよね。だから何もできないわけよ、実際のところ。役職は持ってんだけど、何もできない連中で固まるわけですね。そうすると被害はみんな及ぶわけですよね。で、それでも動かないでいいときは、まあそれで取っちゃうわけだ。しかしもう今年なんか特にそうですよね。どんどん動いてますよね。国際情勢も動いてるし、景気も悪くなってきていて、特に車ひどいですよね。世界中のことじゃないですか。そこに今度ブロックチェーンは入ってくるわ、中国で革命騒ぎ始まるわっていうことでね。で、トランプはますます激しくて、米軍撤退でしょう、いよいよ韓国日本からですね。で、まあ前から言ってる通りだと思いますけど、いよいよそういう形勢になってきたわけですよ。で、そうなってくるとですね、黙ってても何も始まらないですよ。動くっていう時に、いやもう動けないね。実は車輪がありませんでした、ハンドルがありませんでした、エンジンがありませんでしたって話になってるわけですよ。組織でも政府でももう動かすことができないんですね。その時ですよ、若者がいよいよ出てくるのですね。やっぱりその自分たちの未来が潰されたって話になるわけですね。要するに今までの、まあ、大人たちがですね、見事に自分たちの未来を食っちまったと。で、その潰されちゃったということにみんな気がつくわけですよ。なんで何もしなかったかなんですね。何もしなければ一番うまくいくんではなくて、何もしないことが自分を守るために一番良かったんですよ。ね、とんでもない連中が政治でも経営でも握ったと。彼らはなんで何もしなかったのかっていうと、何もしないことが自分たちを守るために一番良かったんですよ。その結果として未来を作る人たち、未来を作るものがどんどんなくなってしまった。で、最後にうまくいかなくなって、その今まで居座ってた連中が一斉に逃げ始めるわけよ。逃げ始めたの状況ですよね。気がついたらですね、廃墟しか残ってなかったと。ふざけんなって話になったと。焼け跡しか残ってなかった。これが若者から見た今の日本と世界の光景なんじゃないですか。アメリカでもそんな話ありましてですね、企業を潰してですね、で責任問われて辞めた役員たちがですね、何億円何十億というね、退職金もらうことがあるんですよね。ふざけんじゃないと、お前ら会社潰したんだろうと。でもなんか金だけはもらうわけですね。なぜかというと、その次の経営者も自分が辞めるときにそれだけの金欲しいからでしょうね。もうそれってあまりにもひどいですよね。だからまあアメリカのね、リベラルな連中なんかも相当怒ってですね、これひっくり返そうってやってるわけで、まあそれはそうなると思いますよ。でもいずれにしましてもですね、これ若者が政治を握るときが着々と来たんだと思うんですね。まず香港がそうでしょう。で、これからネット投票とか、できてきますよね。エストニアでやってますよね。エストニアがブロックチェーン使った、スマホ投票ってですかね。あれやってまして。まあ、あれもですね、ちゃんとやれば、セキュリティはそれなりにこう守れるんでしょうから。今の紙ベースのやつだって怪しいもんだからね。まあ、ネットも怪しいんだろうけども、まあ、それはネットはネットで監視の方法もあってシステムあるでしょうから。いずれにしろこの、まあ、スマホ投票とやるとですね、これ、一気に投票率上がると思うんだよね。で、だからやっぱ若者の意思はそのまま政治になりますよね。同時にそのネット投票ってことになると、スマホ投票ってなると、後ろにブロックチェーンのシステム必ず入ると思うんですよ。ブロックチェーンのシステムが入るということは、政府の仕事、役人の仕事も 100% 監視できるシステムができるって意味ですよね。ブロックチェーンが入ってきて、で、政府の仕事を完璧にその上に乗っけると。それから、自動 AI ですね、人工知能が判断を下し、IoT が報告のシステムを作ると。いうことになると、ブロックチェーン、AI、IoT で、完全に説明責任が達成できるような形での政府の運営とか組織の運営ができるようになりますね。それを一番上で人がもちろんそのいろいろ操作して、人がいろいろ判断を加えるわけですが、それはその人の判断だから、それこういう判断して、こういうそのコマンド出しましたってことは全部記録に残るわけで、だから政府って極めて透明になりますよね。だからこの、ブロックチェーンを使ったスマホ投票が広がるということは、その裏側に、ブロックチェーンを使った政府の管理システム、監視システムが同時にできているということで、だからそれ、変な人が政治家になるとすぐバレちゃうんですよ。ね、田中真彦が、この間、ラジオで言ってましたよね。最近は就職がなくて政治家になる奴がいると。いるよね。昔自民党がですね、政権一回降りたことあるんでしょ、民主党に負けて。あの時ですね、 皆さんもこう振り返ってもらったらわかるんですが、二世議員、三世議員って何してたかわかります？昔から政治家やってる二世とか三世やってる議員、無職になりましたね。落選して。何やったと思います？あれ。いや、何もできる仕事なかったですよね。政治家の二世とか三世で、ね、若くてなんか威張ってるやつって、あれ何の仕事もできないんだよね。だからこの選挙に負けた後、次の選挙の選挙運動しかすることなかったって、あれ結構そういう人たちばっかりだったでしょう。ねえ、他になんかやる仕事できないんだよ。ないんだよ。だから逆に言うと政治家になると仕事できなくてもあれ政治家務まっちゃうんですよ。あの時はっきりしたでしょ。で、だけどブロックチェーンで政府監視するようになるとそれ一切できなくなりますよね。役人なんかほとんどいらなくなるし、今回中国共産党がいよいよなんか魚雷を食らいましたよね。見事に魚雷を何発も食らって、あれがだから官僚制の最後ですよね。そもそも官僚制っていうのを世界で一番最初に始めたのは中国人なんですかね。まあ大昔のことよくわかりませんけどね。まあ古代の文明もちょっとよくわかりませんが、まあ日本なんかの場合は中国の官僚制が入ってくるわけで、で、ソ連に行き、日本に行き、中国にね、居座ってたと。で、ソ連が潰れ、日本もこれで終わりですね。で、中国が終わると、いよいよこれ官僚制ってものが終わりになる。で、政府が官僚制終わりになる。それを真似してる民間も官僚制終わりになる。で、どうするかって言ったら、そういう管理の仕事なんかは、今言ったブロックチェーン、人工知能、IoT で大体足りちゃうと。で、その上に人が一人いて見てりゃいいで、その人の行動については完璧にこの透明性高めていこうと。まあ、これで大体十分ですよね。だからもう、それで大体政府で何しろ管理の仕事って動いちゃう。じゃあ、それでもうサービス業も動いちゃう。じゃあみんなどういう仕事するのっていうと、もうそれは本物の脱産業化社会で、産業人としてその一生生きるってことはできなくなるわけ。仕事がないんだから。そうするとこの生きるって意味が仕事をするって以上のものになっていくわけですよね。それはなんかだから働いて金をもらうって以上の仕事で世の中を支えるとかですね。やっぱり新しいインフラをみんなで作るとか、食料を受給するとかですね。非常に広い意味で世の中の役に立つことをするのが人の生きる道になってきますよね。そういうふうにこう変わっていくわけでありますから。ですからこの政治家にしろ、経済人にしろですね、変な奴はなれないですよ。今の自民党とか民主党だってね、特に自民党がそうだな、金がもらえるからやってるわけでしょ、政治家を。要するに財政資金のばらまきを自分の手でできるからやってるわけで、あんた一文もばらまくかなりませんからと。言葉とあなたの情熱と知恵だけで人々を動かす本物のリーダーやってくださいって言ったら、私誰も選挙出てこないと思うよ。金もらえるからやってるだけだし。で、今ね、桜を見る会もそうなんだろうけども、ああやって政権の周りに寄ってくる人間って、なんかやっぱその金の魅力に惹かれてくる人多いわけですよね。金の魅力に惹かれて。だから政府金なくなったら、金の魅力に惹かれてくる人はいなくなりますよ。企業だっていなくなりますよ。そんなね、発注がないってことになったら、誰も行かないわね、そんなとこね。そっから本当の政治始まりますよね。だから私は若者の台頭とですね、政治の蘇りはほぼ同じ意味じゃないかと思うんですね。大体もう年取ってくるとですね、昔のやり方変えるってなかなか難しいですよ。ディケンズのですね、あれですね、二刀物語のところに出てきますけどね、革命で追われて、どうすんのって言われて、いやー私は年寄りだね。俺はまあこのまま古い体制で生きるよ。で、お前さん若者どうするのと。いや、俺は嫌だと。じゃあこの屋敷あんた持っていけないやったら、そんなものもいらないと。こんなものは意味がないんだという、まあ有名な一節がありますよね。あんな感じだと思うんですよね、あれ。今更不動産もらったってさ、不良債権以外何者でもないし、株券もらったって株が暴落したら、ね、意味もないしですね。なんかその地位にね、つかされたって、とんでもない後始末させられたら意味がないですよね。あまりこれからはですね、形あるもの、金目のもので、継承していいものってないかもしれませんね。不動産なんかはやたらにその保有すると、本当面倒なだけですからね。そういうことを考えると、なんかそういうお金ではない世界が広がった時こそですね、今までの人間がもう嫌がって出てこなくなって、いや、代わりに未来を潰された若者が自分たちで考えて未来を作り始める、そういう時じゃないかと思うんですね。だからこう、世代の交代とですね、システムの交代って多分同時に来るんじゃないかと思うんですね。だからそうするとやっぱ若者のこの絆意識とか横の意識っていうものは当然ある。でもその社会を作るにはどうしてもクオリティがありますから、それはやっぱり年寄りたちの仕事ですよね。クオリティを作るとか、ついつまの合わせるのがいわゆる、まあ、ロートルの仕事でありまして、 まあそういう人たちとのチームワークがうまくいって初めて全部うまくいくわけであります。しかしこの方向性とかシステムはそれは若い人が作るべきですね。そういう順番になってるわけであります。まあそうやって多分これ大きく変わっていくんだと思うんですね。まあ香港なんかの動きはですから非常に注目されていましてね。だからああやってその若者がどんな形で進めるか以上にですね、やはり若者の台頭の時代だと。未来を潰した大人たちがもはやこれ以上ですね、未来に対して責任を持てなくなった。さあどうなるかって話だと思いますね。まあ、そんなところから未来のことを考えることは非常に重要だろうというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。若者が政治を握る時ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。